私たちはルカによるイエスの例え話のシリーズの中で、一つのクライマックスを迎えます。今日は非常に面白い例え話を扱います。短編物語の最高傑作、新約聖書の中の真珠と呼ばれる例え話です。一般に放蕩息子の例えという呼び名でついつい私たちは呼んでしまいますけれども、本当は放蕩息子と兄息子の例えと呼ぶのが正確なんです。なぜなら息子は2人いるからですね。そしてどちらの息子も重要であるからです。兄息子はかわいそうに時々メッセージの中で省略をされます。ですけれどもそれはあまりよろしくないことですと言おうと思ってたんですけど、一応一昨年のメッセージを見直してみたら、私が見事に兄息子の話を省いてました。それはあまり良いことではない。この兄息子の話も決して付け足しではないんだということを最初に申し上げておきます。今日はまず弟息子を考えてみて、次にお父さんを見て、そして最後に兄息子について考えてみます。そしてたとえ全体を通してイエスが何を伝えたかったのか、神様が今朝この教会の礼拝に集った私たち一人一人にどんなことを伝えたいのかということを学んでみたいと思います。このたとえのストーリーはごく単純です。簡単におさらいをしましょう。登場人物は2人の息子と父親の3人です。弟の方は父親が生きているうちに財産を相続してすぐに遠い国へ旅立ちます。そこで彼は自由奔放な生活をして財産をすべて使ってしまいます。弟が父に叱られると思って恐る恐る家に帰ってくると、意外なことに父親は喜んで迎えてくれました。これでハッピーエンドかというとそうではなかった。ところが何のおとがめもなく弟を迎え入れた父親に兄が激しく怒るんです。弟を歓迎する宴会の最中、怒って加わらない兄を父親がなだめて宴会に誘うというやり取りで物語は終わります。ストーリーを説明するとたったこれだけです。これだけの中に深い豊かなメッセージが込められています。さあ、登場人物の3人を順番に取り上げていきたいと思います。まず弟息子から、弟の最初のセリフを見てみましょう。彼のっけからなかなかのセリフを言っています。11節と12節を読みます。11節から例え話が始まります。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。生きているうちにいきなりお父さん、財産の分け前をください、これは現代の日本でもなかなか言わないことだと思います。まして2000年前の中東でこれを言ったというのは非常に無礼なことです。人が生きている間にその人の財産をくださいというのは、まるでその人に早く亡くなってほしいという言ってるみたいです。あるいはその人自身よりもその人の持ち物に興味があるようにも見えます。実際弟息子はそういう人でした。そして父親は息子のそういう言葉に傷ついたに違いない。しかし父親はまず彼の言う通り財産を分けてあげました。その瞬間どうなったか、それが13節です。13節、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。実に分かりやすい自由奔放な罪人です。彼は本当に自由に生きたかったんです。 どうなったか、14節から16節を読んでみます。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。彼は落ちるところまで落ちてしまいます。お金がなくなったらどうなったんでしょうか。周りの人は急に冷たくなったんですね。そして豚の世話をしたとありますけれども、ユダヤ人は決して豚を飼いませんので、これはユダヤ人ではない異邦人のしもべに彼がなったということです。そしてそれはユダヤ人の当時の考えでは最低の状態、最も落ちぶれた状態です。最近有名な元プロ野球選手が覚醒剤をやって逮捕されてしまいました。非常に素晴らしい選手で、私も好きな選手だったので胸が痛みました。誰かがこういうコメントをしていました。野球をやっている現役の間は彼は人々から熱心に愛されたけど、野球をやめたら普通の人に戻ったので、それが寂しかったのかな、それが辛かったのかな。本当のところは分かりませんけれども、そのコメントが合っているかどうかは分かりませんけれども、落差はあったと思うんですね。そしてその落差は弟息子が味わったものと同じだなと思います。スターであっても誰であっても、本当に欲しいのは誰かから愛されるということなんです。そしてその誰かに愛されるということが手に入らないとき、私たちは苦しみ始めます。そのようにして弟息子はどん底に落ちていきました。けれどもこの弟息子には救いがありました。この時にはっと彼は気がつくんです。思い出すんです。それが17節。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん。彼ははっと気がついて思うんですね。そうだ、父のところに戻ろう。私には戻るところがある。この弟息子は幸いでした。彼には戻るところがあったんです。彼には父親がいたんです。彼には戻っていくべき家があった。父親がいたんです。ここで出てくる父親というのは神様の例えです。そして弟息子が私たち一人一人を例えています。私たちが信仰を持つ瞬間というのは、私たちが神様を信じる瞬間というのは、この弟息子がはっと我に返った時というのに似ています。私たちがこの帰るところがある。私には神様がいる。神様なら私を愛してくれるはずだという、そういう直感を与えられるとき、それはこの弟息子がはっと我に返ったときとまさに似ています。今月の初めに ICU 高校のキリスト教講演会で話をしてきました。講演会という名前になっていましたけれども、結果的には教会で話しているような伝道メッセージを語ってきました。ちゃんと聖書も開いてですね、聖書の言葉もスクリーンに映してくださいました、先生方が。そしてメッセージを語ってきました。伝道者の書12章1節を開いて、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという御言葉から語りました。あなたを作った神様がいるんです。あなたを作って、そしてあなたを愛している神様がいるんです。一人一人が尊くて神様に愛されているんですという話をしてきました。講演が終わった後に質問の時間があって、いろんな高校生が質問してくれました。その中で印象に残った質問は、ある男子高校生が聞いてくれたんですが、神様の愛を伝えて 一番良かったなと思ったり感動したのはどんな時ですかという質問でした。聞いてくれたこの男子学生はですね、去年クリスチャンになったばっかりで毎日が喜びの歩みをしているそうで、牧師に向いていると誰かに言われてぼんやりとそういう夢を持っているというふうにも教えてくれました。で、私は答えとしてですね、神様の愛を伝えたときに何が一番良かったか、何が思い出に残っているか、たくさん良かったことがあるけれども、すべて神様の愛をお伝えするというのは本当に素晴らしいことだけれども、これが一番というのではないんだけれども、最近印象に残っているのはある人が、まだ会ったことのない人が電話をかけてくれたことなんだ。で、私今日自殺しようと思ったんですと電話をかけてきて、神様の愛によってとどまってくれたという話をしました。で、その方はどんどん良くなっていて、まだ家から出ることはできないんですけれども、今でも2週間に1回私と電話でお祈りの時を持っているんですね。その方の話をしました。講演会のあと数日経って生徒たちの感想文を送っていただきました。その感想文も全部良かったんですけれども、この質問と答えに対する反応があったんですね。それをそのまま読ませていただきたいと思います。自殺を直前で思いとどまった方、一度は死を選択したのにもかかわらずその選択を捨てることのできた一番の原動力はやはり神様の愛なんだなと思いました。私はキリスト教徒ではないので本音を言うと神様の存在については半信半疑な部分もあります。それでも神様からの愛をみんな一人一人が受けているのですよという牧師さんの言葉をぜひ信じたいと思いました。4組何々さんという感想をいただきました。もうすでにこの方は何かを感じてくれていると思いますし、そうでなくてもですね、今すぐでなかったとしても彼らが高校を卒業して大学に行って社会に出て数年たち5年たちという中で、はっと我に返る瞬間があるんです。そうだ、あの時私は高校にいた時神に作られて神に愛されている存在なんだって学校の先生がいつも言ってたな、牧師が学校に来て叫んでた時もあったな、とそういうふうにはっと彼らは我に返って思い出すんですね。弟息子はまさにそのようにしてはっと我に返って父の存在を思い出したんです。さて次のキャラクターである父を見てみます。父は神様を例えています。弟息子は叱られると思って大変なことになると思って家に帰ってきました。しかしお父さんはそうではなかったんですね。お父さんは家の外に出て弟息子を待っていてくれたんです。20節の前半を読みます。こうして彼は立ち上がって、この彼というのは弟息子のことですね。弟息子は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけた。弟が帰ってきたときに、遠くにいたときに父はすぐに発見するんですね。それは家の外に出て今か今かと息子の帰りを待っていたからです。父は待っていてくれたんです。そしてお父さんは息子を迎えるために走ります。20節の続き、父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。お父さんは走りました。で、中東のお父さんは走らないんです。まして2000年前の中東の父は絶対に威厳を保つために走ってはならない。この父は威厳とか自分がどう見えているかとかそういうことを全く忘れて走りました。そして父は宴会を始めます。22節と23節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。 そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。お父さんは嬉しかったんですね。お父さんの喜びは24節に現れています。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。お父さんは息子が帰ってきたときに何よりも嬉しかった、喜んだ。そして息子を責めずに迎えました。同じように神様は人を迎えて喜んでくださる神なんです。今日礼拝に来ている一人一人もそうです。私たちは神様に喜ばれています。この教会に来るたびに、礼拝に来るたびに、神様は喜んで私たちを迎えてくださっているんです。私たちの方はそうなかなか感じない時もあります。私たちの方は、あ、なんか今日は礼拝する気分じゃないなということもあるかもしれない。疲れてるなとか、先週嫌なことがあったとか。でも神様はそんなことも全部ご存知で、あなたに疲れがあっても、辛さやイライラがあっても、それを全部百も承知で歓迎してくださる、そういう方なんです。最近入門講座で私がよく言っていることは、あなたが教会に来ていること自体が奇跡だという話です。あなたが神様を信じたことが奇跡、あるいは今信じたいと思っていること自体が奇跡だという話です。それはどれぐらいすごい奇跡かというと、ものすごいんだ、天地創造に匹敵するくらいすごいことなんだという話をよくしています。何を大げさなというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは聖書が語っていることです。今私が教会にいるということが特別なんです。あなたが神様を信じている、あなたが神様を信じる人になったということは絶対に当たり前ではないんです。素晴らしい神様の奇跡なんです。それはどれぐらい素晴らしいかというと、天地創造ぐらい、神様が世界を作られたぐらいのインパクトがあります。第二コリント4章の6節にはそういうことが書かれてあります。スクリーンにも出ます。第二コリントの4章の6節を開いてみましょう。第2コリントの4章の6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。光をあれ、光が闇の中から輝き出よと言って、神様は宇宙を作られたんですね。神様はこの世界にあるものを作られたんです。そして全く同じように、光をあれ、光が闇の中から輝き出よと神様が言ってくださって、私たちの心を照らしてくださった。だから私たちは神様のことが分かるようになったんだと聖書は言うんです。私たちが神様を信じていることは、あるいは信じたいと思っていることは、あるいは教会に来ていることは、当たり前のことではなくて、神様の恵みによる奇跡です。そして私たちが教会に来るたびに、神様は喜んでくださいます。あるいは教会以外の場所でも、私たちが神様のことをふと思い出すとき、ふと考えるとき、それは神様にとって一大事件です。神様にとって、天地創造に匹敵するぐらいの一大事件なんです。父なる神様はそんな時喜んで私たちを受け止めてくださるということを覚えたいと思います。ルカの福音書の15章に戻っていきます。3人目のキャラクター、兄息子を考えてみましょう。さて、兄息子が帰ってきたとき、祝宴が始まりました。しかし、兄息子は参加することを断ります。 25節と26節。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。26節。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、27節。しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。28節。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。兄は決して家に入らず、外に立ったまま父親への反対を表明します。なぜお兄さんはこれほどまでに怒っていたのか。一つは牛を丸々一匹使ったという宴会の費用です。肥えた子牛をほふらせなさったのです。30節も見てください。30節。遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。子牛を一匹丸々ほふるっていうのは大変な費用がかかっているんですね。彼はそれが気に入らなかった。また彼はこうも言っています。29節。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。自分はこんなに頑張ってきたのに、あなたはそれを認めてくれないのか。この兄息子の何が問題なんでしょうか。彼は貧困法制に真面目にやってきました。そして表向きは何の問題もないように見えますね。しかしこういうことも言えるんです。彼には何の問題もない、しかし彼には愛もなかった。30節を見てください。30節にあなたの息子という表現があります。遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには。あなたの息子というのは自分の弟って言わないんですね。あなたの息子というのは自分と弟との関係を否定する言葉です。父親は32節でわざわざこの兄をたしなめています。この弟はお前の弟だろうと言うんですね。32節。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。お父さんはお前の弟だろうと言い直すんですね。しかし兄はそれを受け入れることができない。兄息子は怒りと嫉妬で心がいっぱいでした。外側は貧困法制であったけれども、内側は怒りと嫉妬で満ち満ちていて、そして弟息子に対して冷たく愛がない態度を取りました。最近自分はこの例え話の兄息子に似ているんです。私は兄弟の中で一番上の長女なので、このお兄さんの気持ちがよくわかるんですという人の話を聞きました。具体的に考えてみるとよくわかります。門限という言葉がありますね。夜の10時に帰ってこなきゃいけない、これが門限です。しかし夜の10時に帰ってこなきゃいけないというのは、それは実は義務ですけれども、それは長男が、あるいは長女が高校生ぐらいの時に両親との交渉の末にようやく勝ち取った10時まで遊んでいいよという権利でもあるんです。それを次男は、次女はあっさりと前例にして、夜10時までいいんでしょと、中学生の時から感謝もせずに。しかし下の子供たちが大きくなっている頃には親もなんだか丸くなっていて、弟妹には何のおとがめもない、何の交渉もしないということがありえるわけです。弟はいいよな、本当にお前はずるいよな、飯田家もそうですね。先駆者である兄のおかげで今の私があるわけです。これが分かりやすい 現代の兄息子問題ですね。弟がどうしてもずるく見える。神様の愛をいただくまでは怒りと嫉妬に私たちは打ち勝つことができない。怒りと嫉妬が邪魔をして人に優しくすることができない。さらに兄息子についてもう一つ考えてみたいと思います。実は兄と弟は似ているところがあります。見かけはすごく違います。片方は自由奔放で片方は貧困法制です。けれども両方とも父自身には父の心には全く興味がないという点で共通しています。11節と12節を見てみましょう。弟息子の最初のセリフ。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をください。弟は非常に分かりやすいですね。彼はお父さんの持ち物にしか全く興味がありません。しかしお兄さんの方もそうなんですね。29節。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。兄は自分が父から何をもらってきたのか、あるいは父に自分は何を犠牲として差し出してきたのかということで心がいっぱいになっています。兄も弟も現れは正反対ですけれども、どちらも父の持ち物だけ、父から何をもらえるかということだけに関心が集中しているのであって、父の心にはあまり興味がない、父自身には関心がないということで共通しています。そしてこれは私たちの姿でもあります。私たちもまた神様から何をもらえるか、自分が神様に何を差し出してきたのか、そういうことでだけで頭がいっぱいになっていて神様の心に興味がない、神様自身には全く関心を持たない、そういうことがありえるんです。今日は3人の登場人物を学びました。自由奔放な罪人である弟息子、神様を例えている父、そして表向きは貧困法制だけれども内側は怒りと嫉妬を感じていて、そして弟と同じように神様自身には興味のないお兄さん。しかしここには出てこないタイプの人がいます。この例え話の中には隠された登場人物というか、イエスが意図的に例えから外したタイプの人がいます。この隠された登場人物を最後に考えて今日のメッセージを終わりにしたいと思います。イエスが誰をこの例え話から意図的に省いたのでしょうか。それはルカの福音書全体から考える必要があります。他の例え話には必ず出てくるんだけれども、この例えには隠されて出てこない人がいるんです。イエスの例え話にはよく探す人というのが出てきます。ルカの福音書15章においては例え話がいくつかあって、すべて探す人が出てきます。羊が迷子になる話には羊を探す人が出てきます。銀貨がなくなった話には銀貨を探す人が出てきます。ですから2000年前今日の例え話をイエスから聞いていた人たちは、イエス様の周りにいて例え話を聞いていた人たちは、探す人がこの例えでいつ出てくるかということを考えていたんです。彼らはイエス様の話を聞きながら弟が困っている場面で思いました。あ、この弟を探す人が出てくるんだ。この弟を誰が探しに行くのだろうか。彼らは誰かが弟を探しに出ていくだろうと想像しながら話を聞きました。しかし誰も行かないんです。 聞いている人たちはハラハラしました。この例え話には探す人は出てこないのか、弟は見捨てられてしまうのか、そしてこの例え話は完成せずに終わります。兄は家の外に出たまま、兄はこの後どうなっていくんだろうか、この家族は一体どうなってしまうんだろうか。もうお分かりでしょうか。実は兄息子が鍵を握っている。実は兄息子は探す人になれる唯一の立場でした。彼は父に向かってこういうことを言うことができたはずなんです。お父さん、私の弟は本当に愚かです。きっと今頃お金を使い果たし、生活もままならないことでしょう。でも私はあの子を探し出して家に連れて帰ります。そのために私はあなたからもらった私の財産を使い果たしてしまうかもしれない。それでもいい、私は必ずあなたのもとに、あなたの息子、私の弟を連れ戻しに行ってきます。その探す人になってくれた兄息子、それこそこの例え話から意図的に省かれた登場人物、他の例え話には出てくるイエス・キリストです。私たちが神を知らず自由奔放な罪人であった時、私たちを探すために自分の全てを支払って探しに出かけていった方、私たちの罪を支払うために十字架にかかって命を捨てた本当の兄息子、それはイエス様自身です。イエス様は私たちが神に立ち返るために、そして神の家に迎え入れられるために私を探してくださった。そして自分の持っている全てを支払って買い戻すためにこの地上に来てくださった。この例え話の中にも探す人は隠されて出てくるんです。今日の例え話は私たちが自分を弟と兄のどちらに近いかというふうに考えていくことが目的ではありません。この例えはむしろ神の恵みの美しさを見出すことが目的で書かれています。神の救いの美しさが描かれているのがこの例えです。弟の生き方も兄の生き方も結局は同じ、いずれ行き詰まる生き方です。しかしイエス様の十字架がこの例え話を完成させます。イエス様の十字架が全てをひっくり返します。イエス様は私たちを探し出して救うために命を捨てた本当の兄息子です。この例え話はイエス様を見出すために作られているんです。イエス様なら言ったはずです。私は必ず神様あなたのもとに、あなたの息子、あなたの娘、私の弟、私の妹を連れ戻しに行ってきます。イエス様が私たちに何をしてくれたのか、その美しさを理解することがこの例え話の本当の目的です。私たちは兄と弟どちらの生き方をする必要もありません。本当の兄息子であるイエス様から目を離さず、父の家に迎えられて、今週も恵みの道を共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天の神様、あなたを父と呼ぶことができる恵みを心から感謝をいたします。私は弟のように本当に奔放にあなたに背を向けて歩んできました。あるいは私は本当に兄のように、表向きは正しいけれど内側が怒りと嫉妬でいっぱいになって歩んできました。しかしイエス様、あなたが私を探してくださった、あなたが私を探す人になってくださって十字架で命を捨ててくださった、その恵みを心から感謝します。 私には帰るところがある、私には帰って信じるべき父なる神様がいる、その恵みを心からありがとうございます。あなたの家に迎え入れられて、あなたに愛されて歩む一週間とさせてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。